転勤族つのみの気軽な暮らしラジオ。この番組は副業ができるスキルシェアアプリを運営する私が、働き方だけでなく暮らしや子育てについてももっと身軽に心地よく暮らせる人を増やしたいという思いで毎日配信しています。毎朝6時に配信しているので、お気軽にフォローやコメントをしていただけると嬉しいです。おはようございます。6月9日金曜日です。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日金曜日ということなので、お昼の12時から、ライブ放送をする予定なので、本当はねこちらの通常放送スキップしようかなって思っていたんですけれども、ちょっとねどうしても話したいことがありまして、今収録をしています。で今日の、ライブ放送なんですけれども、今日のねお昼の12時からだいたい30分ぐらいを目処に、発信する上でのマイルール&心がけていることをテーマに、皆さんとねお話ししたいなって思っています。もし登壇できる方がいたら即興生ライブみたいな感じでできたらなって思っているので、ぜひぜひご参加していただけるととっても嬉しいです。はい、でそんなこんなでね、今日何が話したいかっていうと、今なんか私ちょっと美容熱が高まっておりまして、すごいねいくつかご紹介したいというかことがあったのでお話ししたいなって思っています。というのも昨日ですね、私、初めてかな、眉毛の、サロンに行ってきたんですね。こちら行ったことある方いらっしゃいますかね。アイブロウのプロの方に自分の眉の形とか骨格を見ながら、まあ、最適なね眉毛をデザインしてもらって、まあ、カットして、であと最後ワックス脱毛みたいなのもして整えてもらうっていうねサービスを受けてきたんですよね。でこれをやろうと思ったきっかけが、ボイシーの人気パーソナリティのマーチさんが、以前5月20日にですね顔周りの 美容っていうことで、ご紹介をされていて、眉毛とかまつ毛ねプロに整えてもらうとやっぱり全然違うよっていうことで、すごいおすすめをされてたんですよね。でそれを聞いて、あ、私もやってみたいと思って早速予約をしてね行ってきたんですね。でなんでその時すぐに予約しなかったかっていうと、まあ、その時には予約したんですけれど、なんか 2,3 週間ぐらい眉毛を伸ばしてから来てくださいみたいな感じで言われたので、実際にね施術できたのが昨日っていう感じでした。で結果ねすっごい良かったですもうなんか感想がありきたりって感じなんですけどなんか本当に多分これメイクめっちゃ楽になるだろうなって思いました。でワックス脱毛もやってもらったので、この眉毛のこのいらない毛とかがすごいツルツルなくなってツルツルになるんですよね。でどうやらその、方やって施術していただいた方によると、またね数週間すると眉毛が生えてきてしまうので、またちょっと3週間後ぐらいにね来てもらえればっていうことだったんですけれど、このワックス脱毛2、3回くらい繰り返すともうほぼ生えなくなるので、まあ、それぐらいを目処にねどんどん整っていくと思いますよっていう風に言われたんですよね。なんで、まあ、ちょっとね眉毛の描き方とかももう一回改めてレクチャーしてもらったりとかして、すごいなんかいい体験だったなって思いました。であとはですね、ちょうど私ファンデーションがなくなっていて、で買い替えたいなって思ってたんですよね。で今まで何を使ってたかっていうと、まあ、ファンデーションではなくってもう BB クリーム、ラロッシュポゼという、まあ、有名な、ね、フランスのメーカーがあると思うんですけれども、それの BB クリームをずっと長年愛用しています。でその BB クリームを塗ってもう簡単に、無印のおしろいをパパッとはたくだけみたいなメイク、ベースメイクをしてるんですけれど、以前ね V3 っていうハリファンデーション、これご存知の方結構多いんじゃないかなって思うんですけれども、これ韓国コスメですねのファンデーションをなんか友人からすごい勧められて、購入したことがあるんですよね。ですごいそれが良かったんですよね。なんか本当にこう 張りが出るというか、あの張りってあのあれですね、張り、今の張りはあのお肌に張りが出るの張りで言ったんですけど、このファンデーションは、まあ、その意味もあると思うんですけど、この何ですか、トゲのある張りの方の張りファンデーションなんですよね。で、まあ、これをねあの使っていたんですけど、なんかもうなくなってしまって、それでまあいつも通りの BB クリームに戻ったっていう感じなんですけど、昨日その眉毛サロンに行った時に、ちょうど私が前使ってたこの V3 のハリファンデーションが置いてあったんですよね。で、サロンの人に、あ、これ私前使ってたんですよっていう風に言ったら、え、なんで続けないんですかみたいに言われて、なんかこのファンデーションは続ければ続けるほどなんか肌にもすごいいい影響があって、なんかこう張りが出てくるですごい肌も綺麗になるんですよっていう風に言われて、ちょっと続けてみた方がぜひいいと思いますみたいなこと言われたんですよね。いや、そうなんだと思って、でちょうどねあのその BB クリームもなくなっていたところだったので、このねハリファンデーションを買ったっていう感じです。そうそうそうなんですよ。だからまあちょっとね、あの今回買ったのは、以前はちょっとマットタイプだったんですけど、今回はツヤタイプみたいな感じでちょっとタイプが違うものを買ってみたので、あのどんな感じになるか楽しみだななんて思っています。でね、あとそれからなんですけれども、あのここ最近結構ボイシーパーソナリティの方であったりとか、このスタンド FM の配信されているパーソナリティの方でも結構シートパックをおすすめされている方が多いんですよね。で、まあ、その理由が、多分なんですけど、そのめぐみさんっていうあのタレントさんいらっしゃるじゃないですか。その方が出された新刊、綺麗はこれで作れますの本を読まれて、でそこにあのシートパックの威力みたいなのが書かれていたそうで、あのボイシーパーソナリティだと、よしれいさんであったりとか、あとは虫育児戦略的会社員カオさんとかがシートパックのおすすめレビューみたいなのをされていたんですよね。でそれでやっぱりこう毎日シートパックをするのってすごいいいよっていう風に、まあ、いろんな方が言ってて、そうかと思って私もまあ便乗して買ったんですよね、シートパック。で皆さん結構ルルルルン の, あのシートパックを使ってるっていうことなので、まあ、早速ね昨日そのままの流れで買いましたそう、でそんな感じで結構化粧品周りをね買いまして、で眉毛も綺麗にしてもらってっていう感じで、ちょっとね今のところ美容熱が高まっておりますので、まあ、この調子でというかなんかいろいろね、もし皆さんこういう情報あるよっていうことがあったら教えていただけるととっても嬉しいなって思います。あ、そう、それからちょっと余談なんですけど、昨日の眉サロンに行った時に、そのサロンのねオーナーの方が、普段自分でケアする時、眉毛整える時何使ってますかっていう風に質問してきてくださったんですね。で、まあ私は普通にカミソリを使ってるんですけど、まあ、普通のカミソリよりも電動のシェーバーとかの方がいいですよっていう風に言われたんです。で、まあ、なんでかっていうと、やっぱり肌の負担感とかが全然違うみたいで、もしも自分でケアされるのであれば電動シェーバー、特にパナソニックのものとかがすごいいいと思うのでおすすめですっていうことでした。ということなので、あの電動シェーバーも昨日買っていますなんかね、こういうあの、ね、波がある時ってありません？なんかこう美容の波みたいな、なんかそういう時が私たまにあるんですけど、そうするとこう一気にねいろいろ買い漁るっていう感じなんで、ちょっとまあ気をつけたいななんて思ってるんですけど、でもねまたこれあの収まるとまた一時期ずっと何も買わなくて、何も変わらないっていう、美容に関してね何も変わらない時期っていうのも訪れるんですけど、まあ、ちょっとね昨日はドドドドドってそんな感じでいろいろ変化がありましたので、ちょっとお話ししたいなって思ったので収録をさせていただきました。はい、ここまで聞いてくださった方本当にありがとうございます。はい、ここからはコメント返しをさせていただきます。126回目の放送、子育ては PDCA の連続に追加で2名の方からコメントをいただいています。みなみさんとてんてんさんです、ありがとうございます。みなみさんです。つのみさんこんにちは。 PDCA サイクルと子育てをリンクさせるなんて、つのみさんさすがです。いやいや、これはね全然そんなことなくて、なんか確かすっ っごい昔にあのボイシーパーソナリティの、大石春さんが確か似たようなことをおっしゃっていたと思うんですよね、うん、まあそれの真似っこみたいな感じですあの正直なところ言うと、でもなんか本当にそれは確かにそうだなってずっと思ってたので、ちょっとね、こんな感じで放送にさせていただいた感じです。はい、続きが、確かにそうですよね、我が家も試行錯誤していますが、あの手この手で子供の反応が違うので面白いですね。金曜日リアルタイムで聞きたいと思ってますよ。手を挙げようかな、ということで、みなみさんありがとうございます、ね、みなみさんも、まあ、保健師さんですら試行錯誤をしてるってことなんですね。なるほどなるほど。いや、そう思うとやっぱり、子供を育てるのって本当にいわゆる一大事業ですよね、って思いました。そして金曜日、今日ですね、あのリアルタイムで参加できるかもということで、とっても楽しみにしています、ね、よろしければぜひ手を挙げていただいてお話ししましょう。はい、よろしくお願いします。みなみさんありがとうございました、続いて、てんてんさんです。つのみさん、私は自主的に子供と寝落ちする派です。自分でもう自主的にもう寝ようと思って寝るってことですね。なるほど。うちの場合はその方が睡眠の質が上がるし安心して寝れるからか、親子ともに体調を崩す頻度が減りました最近体調を崩したばかりなのであまり説得力ないですが、そして、子育てと仕事ビジネスの共通点すごく共感します。 PDCA もそうですし、マネジメント力だったり傾聴力だったり育児を通して鍛えられている気がしますよね、ということで、てんてんさんありがとうございます。なるほど、一緒に寝ちゃうのをもうそれで良しとしてるってことですね。なるほど。てんてんさんはちなみに何時ぐらいに寝られるんでしょうかもしよろしければぜひシェアをしていただけると嬉しいな、なんて思いました。でもね、てんてんさん確か朝活とかもねされてるから、お子さんが起きる前に起きて自分のしたいことをされてるっていう感じなんですかね。そっかそっか。そう、そして、子育てと仕事がすごいね、あの共通項があるっていうところも共感いただけて嬉しいですね。あのやっぱりこうママはだから何ですかね、子育てしてるママは仕事もできる人が多いっていうのはうなずける話ですよね、共感いただけてありがとうございます。はい、次がですね、昨日の放送ですね、127回目発信における私の短期的な目標はこれ、ということで、こちらにコメントをいただきました、この放送ではちょっとね、周平さんのボイシーを聞きまして、あのそこからインスピレーションを受けて、私の目標、短期的な目標って何だろうっていうところを振り返った放送になります。はい、かりんさんです。つのみさんの収録、自然体で軽く背中を押してくれたり気づきを与えてくれたりして、私はすでにムーブされています、されていますよ。ボイシーユーザーではないので知らない配信者さんを紹介してもらえるのもありがたいです、ということで、かりんさん初コメントありがとうございます。いや、かりんさんはもうこのスタンド FM で超人気パーソナリティの方でして、もう私がですね、あのサイレントリスナーとしてかなりヘビーに聞かせていただいている方になっています。結構副業周りのことであったりとか、自分ビジネスですねのこととか、あとは婚活に関するブログとかがすごい人気の方で、いつもねお話を聞くとこう背筋の伸びるような思いをさせてくださる、パーソナリティさんの一人です。ありがとうございます。そんな風に言っていただけてなんか大変光栄です。で、かりんさんはボイシーユーザーではないっていうことなんですね。なるほど。スタンド FM の配信者さんでもボイシーはユーザーじゃないよっていう方もいらっしゃるっていうこと、私結構これ新しい発見でした。なるほど。これからもね、ちょっとあのこの話いいよっていうものがあったらどんどんシェアをさせていただきたいなと思っているので、あのボイシーを聞くきっかけにもしていただけたらとっても嬉しいなと思います。かりんさんありがとうございました。はい、本日ここまでになります。ちょっと長くなってしまいましたが、今日もここまで聞いてくださって本当にありがとうございました。今日のね、ライブ、とても楽しみにお待ちしておりますので、もしご参加いただける方はぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは素敵な一日をお過ごしください。また後ほど。